たします。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人は、イサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そうしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれ。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセタと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名をステナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホポデと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。彼はそこからベールセバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。その頃アビメレクは友人のアフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。
ありがとうございました。では今朝は譲る人イサクと、題しまして、中西先生からメッセージをいただきます。中西先生、よろしくお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。爽やかな秋になりまして、ご一緒にこうして気持ちよい、気温といいますか、そういう気候の中で礼拝できることは大変嬉しく思っています。さて、あるお母さんが小さな坊やを連れて電車に乗りました。でその隣に親切そうなおばさんが乗ったわけですが、おばさんが小さな坊やを可愛く見ていまして、何か思ったのでしょう。カバンの中から入っててみかんを差し出しました。坊やは黙ってそれを受け取りました。で、お母さんは、これはいかんと。しつけを今させないといけないと思って、ダメね。こんな時なんて言うのって言って、坊やに向かってお母さんが言いました。すると、坊やは黙ってみかんをおばさんに差し出して、おばちゃんみかん剥いて、とこう言って。 まあ、恩師、なんていうか、厚かわしい態度ですよね、礼儀知らずの。で、今日、実は、その人物と真逆のような人が出てくるんですね。イサクという人です。アブラハムの息子です。どんな人物なのか、そしてまた、どんな事件に巻き込まれたのか、そしてその事件をどのようにイサクは対処していったのか、我々にとっても大変教訓的な内容を含んでいます。そういったメッセージをしたいと思いますので、しばらく黙祷してからご用意します。お祈り姿勢を保ちください。父なる神様、今朗読されたあなたの御言葉、アブラハムからイサクに移りました。どうぞこのイサクの出来事を通して私たちもあなたの真理を学ぶことができますように。御手に委ねます。尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、アブラハムの息子イサク、まあアブラハムは何といってもユダヤ民族の大祖、信仰の地で有名な人物です。ヤコブという孫にあたる人物もこれは波乱万丈で大変面白い人物。その間のイサクというと、どちらかというとおとなしくてあまり目立たないように見えますが、実はイサクという名前は随分使われるんですね。例えば、万有引力を発見をしたニュートン、この人の名前はアイザック・ニュートンというんですね。アイザックというのはイサクの英語の表現ですね。その他にも随分あります。で、日本人もですね、クリスチャンホームならばイサクというのをこれ漢字に移しやすい。アブラハムなんて漢字にできませんし、ヤコブというのも八つのコブというのもできませんし、ということでイサクは結構つけるんですね。例えば、ここにもいらっしゃいますが、伊藤さんのイという字を書いて作るイサク、これが一番多いでしょうかね。また慰めの子としてイサクとつける人もいます。変わったところでは、井戸の井という字を書いて、作物の作。あまりピンとこないんですが、それはよく聖書を読んでいるとなるほどと思うんですね。というのは、井戸を掘っているのが遺作なんですよ。だから井戸の井という字を使ったんですね。まあそういうことで、日本人も遺作っていうのは、カタカナの名前を漢字にしてもそう不思議ではない、そういう人物なんですね。さあ、イサクはどんなことに巻き込まれていったのか、12節から話が始まってくるわけです。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。神様の祝福で畑に種をまけば100倍の収穫というほどのことであったわけです。そしてますます13節を見ますと、こうしてこの人は富ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ここまではいいわけですね。ペリシテ人は彼を妬んだと。人間で厄介ですね。よかったねと言ってくれればいいんですが、なんというか、イサクの成功を妬むわけですね。皆さんの中にも、成功してきた人が自分いるかもわかりません。そうすると、よかったねと言ってくれる時もあったかもわからないけれども、足を引っ張られたり、妬まれたりすることもあったんじゃないでしょうか。イサクは、このペリシテ人から妬みを買うようになるわけです。そしてそのためにペリシテ人は何をしたかというと、19節でペリシテ人はイサクの父アブラハムの時代に父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。意地悪ですね。しかもこれはアブラハムの時代に父のしもべたちが掘った井戸なんですから、所有はイサクのものであるはずなんですよ。それをペリシテ人は妬みに駆られて、やっちゃえということで、井戸を塞いでしまうという、水を断ってしまうようなことをペリシテ人たちはしたわけですね。 なんという意地悪、なんというひどい態度と、こう思わされます。しかもそれだけではなくて、16節で立ち退き要求をするんですね。そしてアビメレクはイサクに言った、あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところから出て行ってくれと。井戸のところに土を入れて、そして塞いでしまうだけでもひどいことなのに、立ち退き要求までされるんですね。まあ、ここまで来たらちょっといかに善良な人がいいという人でも、まあ、頭に来るかなと思うんですよね。なんでそこまで言われないといけないか、こう思います。しかもアブラハムもそれからサラも墓地を持ってます。その所有の土地があるわけでしょ。なんで立ち退き要求をされる必要があるんですか。しかしイサクは17節を見ると、イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。その彼らの要求に対してそれを飲むんですね。そして引き下がるわけです。そして別のところに住む。そして今度はまた新たな生活が始まるわけで、井戸を掘るわけです。そして井戸がまた見事に水が湧き出しまして、素晴らしい井戸になります。そうすると、まあ、ずっと読んで分かるようになったと思いますが、またまたペリシェ人がやってきて、塞ぐんですね。そしてまた今度は、違うところに行って井戸を掘ると、またまた井戸が見つかって、そういうことになると、またまた今度はゲラルの人たちがやってきて、我々のものだと言って、これはもう言いがかりも甚だしいものですけれども、そういうことで争いをするわけです。そうするとまたイサクは違うところに行くんです。そして井戸を掘るんです。これをずっと見ていると7回井戸を掘るんですね。そういうことでイサクがさらに別のところに移るわけです。そして今度また井戸を掘ってみると、今度は争いがなくて、さらに素晴らしい広い土地を見出すことができた。こういうふうに書いてあるんですね。ここから、イサクから学ぶ生き方というものを聖書は教えていると思うんですね。三つのことを話します。一つは、人と絶対争わないという生き方です。井戸というのはですね、古代においては、しかも羊飼いたちにとっては、これはもう絶対必需品でって生命線、まあ現代に例えるならば油田を一つ発掘するようなものなんですよ。それほど貴重であり高価なものなんです。それを獲得をしたわけです。ところが、そんな貴重な高価な井戸をイサクはほいっとまるで捨てるほどに次から次へと別のところに移っていくわけですね。確かに井戸を自分のものとして主張すれば、それは裁判すれば自分のものだということになるでしょう。しかしそういう井戸を所有し、あるいはそれを保持していくところの戦いとか争いとかストレスとか緊張とか、こういう生き方をするよりも、まあ、井戸は神様が必要ならば、また場所を導いてくださって、井戸を与えてくださるだろう。私は争いたくない。そして彼は他のところに行くんですね。争いは絶対しない。こういう気持ちですね、イサクは。負けるが勝ち。負けて勝つ。あるいは、無礼者に善をもって恥を知らしめる生き方とでも言いますか。イサクという人は不当な要求ではあるんですけれども、自己主張をしたりしないでいく。今日のように利害とか物欲に絡んでいるとですね、当然争いが出てくるわけです。そういう生き方の中でイサクほど、まあお人よしというか、それでいてどんどんどんどん祝福をして受けていくという人物は、我々は羨ましいさえことさえ思うわけです。そういうことを思うときに、このような イサクから学ぶ方の中に、私たちも価値観としてね、絶対人と私は争わないという、そういう方っていうか、腹を決めるというか、そういうことがとても大事だと思うんですよ。ことによったら争いもするぞというような言い方では、しょっちゅう衝突が起こります。しかし、神がイサクを祝福してくださる。必要ならば必要なものを満たしてくださるだろうという信仰から、私は争いはしないと決めてかかっている。ここにイサクの真骨頂がある。ちょっと新約聖書を開けてみたいと思うんですが、ローマ人への手紙の12章の18節。新約聖書のローマ人への手紙の12章18節。第3版は309ページ、第2版は283ページになるでしょうか。ローマ12章の18節。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。全ての人と書いてあるんです。一部の人ではない。そうではなくて、自分に関する限りは全ての人と平和を保ちなさい。これが聖書の教えなんですね。イサクはそれを地で言った人なんです。私たちも時には利害が絡んで争いたくなるということがあると思うんですね。主張しても構わないという時もあるでしょう。しかし争いはしないとイサクは腹を決めてるんですね。こういう言い方を現代はやっぱりどこかでしっかり学ぶ必要があるかなと思うんですよ。クリスチャンも争いはしない、人と戦わない、そういう気持ち、覚悟、これをイサクから学びたい。これ第一のことですね。第二は、人に譲るものは神から譲られるということです。今までも見てきましたように、井戸を掘って得たと思ったら、その井戸に土をかぶせられて井戸がダメになる。そしてそれを譲っていったりする。争いが起こったりし始めると、またイサクは別の場所に移ってその井戸をポイッとその人たちにあげていく。こういう人に譲るものは神から譲られ、そして最終的には争いがないところに導かれ、しかも22節には、今や主は私たちに広いところを与えてと書いてあります。一番良いところに行ったんです。人に譲るものが神から譲られる、それをイサクは体験をしていくんです。私は思うに、これはお父さんのアブラハムから話をよく聞いてきたことだと思うんですよね。お父さんのアブラハムが甥っ子のロトの世話をしていました。牧畜業を教えて、手を取り足を取りということで教えていった。そのロトがやがて自分も事業家として、まあ今でいうのれん分けをしてほしいということで、アブラハムはいろいろ思案した挙句、そうだ、一人前になったから、じゃあ別れようということで、じゃあどちらの土地を選ぶか、ヨルダン川の東と西。そしてロトがそれを見たときに、ロト、君に優先権をあげるから好きな方を選びなさい。見上げた人物ですね、お父さんは。そうするとロトは、いやおじさんにお世話になって、もう何から何まで僕の父が早く亡くなったときに、おじさんに引き取ってもらって、こうして、生計を立てるまでにさせていただいた、その恩を思えば、おじさんからまず選んでくださいと言って、普通だと思いますが、そうですか、そうしたら僕はこっちが選びますと言って、豊かな土地を選んだんですね。譲らなかったんですね。自分の方から先、良いところ奪ったんですね。そしてその20年後どうなりましたか。良いところを選んだはずのロトは、火山の大爆発で、そして方法の体で何もかも全部そこに置いておかなければならないような、そういう方法の体で逃げなければならない。土地も失われる、財産も失われる、妻も失う、そういうような悲劇の中でロトは逃げなければならなかった。損をしたはずのアブラハムはどうか。 お父さんが豊かな人生を送ってきたということをイサクはずっと見てきたはずです。すると人に譲ったものが神から譲られてきたという現実をイサクは深く知ってきたんです。だから井戸という貴重なものではあるけれども譲ることができたんです。今週の御言葉の中にイエス様が教えてくださったことの与えなさい、そしたらあなたの懐に押し入れるほどに豊かにしてくれるからっていうのが聖書の約束なんですね。与えてみませんか。もしもどちらかという損得の絡んだ時に得の方を選ぶんではなくてあえて損を選ぶようなそういう決断を一度してみてはいかがですか。そうすると神から譲られる世界を体験していく。これは本当に素晴らしいイサクから学ぶ第二の真理です。第三は何かというと、争わずして和解を得る祝福でしょうか。まあ、最終的に広い場所にベール芝というところまで移りました。それはイスラエルの地方の一番南です。南は、例えば日本を北は北海道、南は沖縄まで、こういう言い方をします。その南はベール芝までというのがイスラエルの言い方なんです。そのベール芝まで南にどんどんどんどん下っていったんです。そこは素晴らしい土地でした。そこで生活をし始めていたときに、かつて意地悪をしたアビメレクがやってくるんですね。26節。その頃アビメレクは友人アフザテとその将軍ピコルとゲラルからイサクのところにやってきた。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。あなた方は私を憎んで、あなた方のところから私を追い出したのに。それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。敵にも分かったんですね。意地悪をした人も、ああ、イサクは本当に神が祝福をされた人物なのだなということが分かったんです。この人を敵にするということは、結局は神に敵することだとアビメレクは思ったんでしょう。そこで申し出ます。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。29節も読みますと、それは私たちがあなたに手出しをせず、ただあなたに良いことだけをして平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに害を加えないということです。こういう言い方を見ますとですね、争わずして相手方に譲っていく人物に神は見せない。いや、むしろ意地悪をしたアビメレクでさえもやってきて神があなたと共にいらっしゃる。だから私たちと平和協定を結びたいって言って、今度こそ本格的に契約を結ぶことなんですね。これがイサクという人なんです。アブラハムとイサクとの、ヤコブとの狭間にあって、なんとなく目立ちにくい人物ではあるけれども、今日、何でもかんでも争いをし、何でもかんでも奪い取っていくような、そういう時代の中で、イサクから学ぶことはたくさんあるのではないかなと思うんですね。私たちもまた、現地に適応する言い方をイサクから学びたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、アブラハムの息子イサクの姿を通して私たちもまた深く覚えさせられました。決して争いはしない、これがイサクの生き方でした。神が必要ならば移動さえも次々と与えてくださるであろう、そういう信仰のもとで、あるいはまた生活の保障というものは神によってなされるであろうという信仰のもとに譲っていくことのできたイサクという人物、その生き方を私どもも学ぶことでございます。私たちが全ての人と自分に関する限りは平和であることができるように、平和に過ごしなさいとあるように、そのような生き方を私たちが信仰者として学ぶことができますように、隙があれば相手に切り込んでいこうというようなあり方ではなくて、どうぞ主の御前にふさわしく平和を保つ生き方をすることができますように。また主なる神様、 あなたは人に譲るものをあなたご自身は見せず、あなたご自身が譲ってくださる祝福をイサクから見たことでございます。私どもも与えるものは受けることのできる幸い、また与えるは受けるよりも幸いであると主が教えてくださったお言葉の真実と思います。どうぞお一人お一人がそのような生き方の祝福を体験していくことができますように。それぞれの持ち場立場がありましょう。これをどのようにしてイサクから自分の現実の生活に適用するか、それを真実に祈りつつ考えていくことができますように。また神様、争わずして和解を持ち込まれたこの姿を思います。あなたが最終的に帳尻を合わせてくださるそのお方であることをイサクの生涯から学ぶことであります。どうぞ天のお父様、あなたの御前にこのように全てをお膳立てし、全てを帳尻を合わせてくださるあなたの御業を深く体験して、一層主に仕える幸いを知ることができますように。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。